ではでは始めていきたいと思います、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあまず最初に自己紹介してもらってもいいですか。
はい、小西高政です。はい、コニアンと呼ばれたりつむじと呼ばれたりしております。名古屋市の北区で速読の教室をメインにやらさせていただいております。はい、独立して丸これで、5年で教室始めて丸4年になりますね。
おお、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ今回の、解決したい課題ですよね。はい、どんなところになります？
今年のテーマが、マネタイズしていくっていうところだったんですけど、稼ぐっていうようなところだったんですけど、なかなかそこにこう行ききれてないというところがやっぱりあるなっていうところで、それをどういうふうに、ちゃんとこう継続的な、ところへ持っていくかっていうのが一番のやっぱり命題ですね。
そうですね。例えば稼いだ月間はあるんだけれども、波があるってことですよね。
そうですね。
安定感がないってことですね。
安定感ないですね。
だからその稼ぐってことに対するその安定感をどうやって出していくかみたいな話ですよね。
ですね。
じゃあその課題はご自身の中ではその安定感がないのは何でだと思います？
もうそれはもう毎月のやっぱ活動量だというのはすごく感じて、
活動量
継続的な活動、宣伝であったり営業的な、いわゆる全般的に言う営業的な活動ですね。
そういった意味でも何をやればいいかっていうのはもう頭では分かってるとですね、なんか何やればいいか分かりませんって状態ではなくて、こうしたら絶対結果出る、こうしたら絶対に売り上げ安定するっていうのはもう頭では分かっていて、どうしたらいいかも全部分かっているんだけれども、それがその実践に移せてない側面があるってことですもんね。
そうですね。
じゃあそれはなんでですかね。
なんでですかね。分かってたらここに来てないような気がするんですけど
ね。ですよね。
そうですね。
はい。
なんでしょうね。それをすることによって知らないとか、今の現状がほぼ紹介もしくは知ってる方が、来てくださってるので、その速読教室が自分の中のある意味コミュニティになってるっていう側面があって、知らない人、売上を増やすイコール知らない人が増えてくるっていうのがどっかでブレーキになってるような気がしますね。
知らない人が増えていくっていうのが、要はその関係性のない人がどんどん入っていくってことに対する、微妙なブロックがあると
ですね。ありますね、ありますね。
それなんですか、そのコミュニティだからといって知らない人が入ってくるのが、どっちかというと新しい仲間が増えたみたいな捉え方もできると思うんですけど、どんな捉え方ですか、今新しい人入ってくるっていうのは。
なんかね、すごくいい空間なので、それをこう壊されたくないっていうところがありますね。今すっごい自分の中でいろんなのが出てきました。
でも壊されたくないんですよね。実際じゃあ今まで新しい人でもいっぱい入ってきてますもんね。
はいはい。
壊されたことはあるんですか？
危ない時が1回ぐらいありましたね。でもそれは僕が、体験セミナーとかやって、集客した方ではなく、ちょっと他のところから頼まれてきた方ですけど。
なるほどなるほどなるほど。
そう。
じゃあ、壊れかけて、それが例えば、トラウマじゃないですけど、かなりそれ自体が大きくあって絶対したくないっていうのがでっかいのか、そもそもそうなのかってどんな感じなんですか？
そもそもですね。
ああ、なるほど。じゃあそれ自体がどうってわけじゃないですね。じゃあ何ですか。でもだってお客さんも今までものすごいたくさん抱えてきてるはずなのに、一回って別に大したことないと思うんですよ。そんな誰でも体験している数ですよ ね、 そうですね。はい、
なんか営業したくないっていうのがあるのかもしれないですね。
なるほどなるほど。営業したくない、
はい、
なんで営業したくないですかね。あれ営業経験って
営業25年やってました
ですよね。営業経験ありますよね。
はい、もう普通に、
やってたからしたくないってまた別の話だと思うんですよね。
そうですね。違う格好で、だからもう本当根本的なところでいくと、速読の教室という捉え方がもう違ってきてるのかもしれないですよね。
なるほどなるほど。
だから実際問題、今すごく表に出してるのは速読教室だけど、速読はあんまり教えてませんみたいな、速読を使ったその人の可能性の発見だったり、可能性開発だったり、いろんなものの捉え方を柔軟にしていくっていうところがメインなので、速読はツールとして 教えるツールとして、
うんうんうん、
なんかひらめきのツールっていうかね、うんうん、きっかけのツールとして使ってるだけなんで、
うんうんうん、
そこでもうあんまりやりたくないのかなっていう感覚もなきにしもあらずですよね、うん、
じゃあやっぱその速読をじゃあ表に出していることに対して違和感ってことですか。
そうですね、
うん
はいはい、なんかありますよね、うん怪しい速読教室って言ってますからね、
うんえ小西塾に変えちゃダメなんですか。
あいいっすいいっす。いいですいいですけど、はい中身がどうなのかなっていう感じありますね。今やってるのは速読的なアプローチをしてるので、
うん、
小西塾にしたらちょっとコンテンツを変えていかなくちゃいけないっていう思い込みは
ありますね。なるほど。じゃあいずれにしてもじゃあ今の話でいくとじゃあ中身はしっくりきているけれども、
はい、
外に出してるところに関して違和感があるってことですか。
うん、そうですよね。それもありますね。
なるほど。なんかでも今の話だけ聞いてその内容が満足してるんだったら出し方は何でもよくないですか。だって実際速読もやってるんですよね、
うん、やってます。
じゃあ速読って出しても別にそんなおかしくはないですよね、
う
ん、
そうですね。
ただ早く読むことが目的ではない速読ってことですもんね。
そうですね、
はい、
うんはい、
それで新しい人を入れるのが、
うん、なんか、
うん、壁なんですか、ブロックなんですか、
なんかね、ああ多分ち、うん、そうですね、
うん、
そんななんかありますけど、なんか今このうんっていう声が聞こえたんですけど、
なんかでもまず自分の中で一回なんか今の話でそもそもなんかいろいろ気づかれてる感じがすごい伝わってくるんですけど、どうですか、ここまで何まず気づかれてますか。
今の場所はまあある意味そのまんま保持して、違うところで出店的に本当にこうマーケットっていうか、あの速読っていうような格好であったりだとか、
うんうん、
もしくは何かの違うコンテストミートで、
うんうん、
ビジネス的な展開、
うんうん、
コミュニティ要素を、まあ、あとから自然とできるのはいいんですけど、
うんうん、
その意識をちょっと排除した感じで、なんか展開していくのはありなのかなってすごい、
うんうん
うん、今やってるところがこう自分のこうなんか、うちっていう感覚がね、やっぱ強い、そこにこう人を入れたくないっていうのが、知らない人を入れたくないっていう感
覚が、じゃあ場所がそもそも問題なんですね。
それはすごく今話をしながらちょっと感じました。
じゃあ例えば名古屋駅支部みたいな感じで 2カ所でやるとかだったら全然違う、
はい、
例えばこれから新しい人は貸し会議室でやるとか、
そう、それ
なるほど
っていうのだったらちょっとまあ割り切って、本当にそれこそ広告売って全く知らない人は新しい、全然知らない人の方がむちゃ多いわけじゃないですか、そこへ向けてこう発信していくとかいう格好はありかなとか
ですね。
あとそれこそ、まあ、例えばそこの貸し会議室でもいいし、どっかの、結構空き時間が多い事務所さんみたいな会議室みたいなところでジョイントしていくのもありなのかなみたいな
ね。なるほど。
感覚ははい、今してます。
なるほど、
はい、
なんかでも話を聞いているとなんか小西さんの課題はその今目の前に何やるかっていうところって、なんか別に。あの本質的な課題を解決すればいくらでも出てくるような気がしていて、例えば何すればいいかとかどうしたらいいかって多分見えてると思うんで、
はい、
そっちばっか考えちゃうとすごい視点の低い話になっちゃうなと思っていて、なんかもっともっと根本的 なんかそこに課題を感じるんですよね、やっぱ会話をしていて。だから、そもそもなんかそのビジョンとして何を描いているのかとか、何のためにその速読教室をやってるのかとか、その速読教室 その最終的な行き先は何なのか、だからちょっとマネタイズに意識がいることによってかなり小手先感がに意識がいっちゃってる感じがするので、はい
はいはい、
そこら辺でしょうね。もちろんマネタイズに意識がいってるのはもちろん大事なんだけれども、マネタイズに意識がいくからこそもっと大きな視点で見てほしいんですよね。そう、なんか最終的に小西さん どうなりたいですか。この仕事を通じて最終的に得たいのは何なんですか。
最終的に得たいか、もうどんな仕事でもいいんだけど、要は、やっぱ自己実現みたいな、
はいはいはい、
ところなんだなっていうのはすごく感じですよね、はいはい、でマネタイズも結果そこを自己実現だとか、社会的認知っていう点で言うと、その売上だったり収入であったりっていうところがくっついてるので、そこ だからこそそこへ目がいってるっていう、う
ん、なるほど。
お金が欲しいというよりもお金がこう売上が上がるイコール社会的認知っていう、うんうんうん、
なるほどなるほど。
そこですね、うん、
まあ売上ってね結果論みたいなところもありますからね、うんうん、そもそも、
う
ん、
そうですね、
OK です、うん、まあちょっとこれに関してはうんとなんか回答がなんかあるっていう話よりも多分いろんな話を通じて多分小西さん自身がなんか何かしらの気づきを得るっていうのがすごく大事なの、うん、でも結論、うん、これも結論がない話、うん、なんか今日結論がない話が多いんですけどない話だなと思って、あ課題はこれですね、うん、これが問題ですねっていう話ではないというか、
うん、
はい、なのでちょっと今回ね3人集まっていただいて他の2人のメンバーからもちょっとその今の会話を通じて小西さんに対して感じたこととかむしろもっと聞いてみたいことをちょっと聞いていきたいと思うんですけどどうですか。はい、
はい、
多分なんですけど、うん、あの小西さんの、まあ、課題の一つとして、
うん、
なんだろう、コンフォ 今あるその環境を変えたくないっていうなんかコンフォートゾーンに入ってきた気がするんですよね、
はいはい、
でもうそれってあの要はそこがもう安らぎの空間なので、
はい、
うん、もうそこに誰かが入ったり、はい、なんか異物が入るともうそれがノイズになってたんですよね。で要はある意味その人間的に成長するときってそのコンフォートゾーンから脱却しないと、
うん、
あの人間的な成長はないと僕は思ってるので、まあ、先ほど言われた通りあの僕は場所とか変えるべきだと思うし、
うん、
例えば内容も変えるべきだと思うし、
うんうん、
っていうことはあのまずやった方がいいんじゃないかなっていうふうに話聞いて思いました、
うんう
ん、なんかあれですよね、あの変わりたいんだけど変わりたくないんですっていう、
そうそうそうそうそうそう喋りながらすごく分かってる、
そうそうそうそう変わりたいけど変えたくないみたいなね、
というのを感じました、はい、僕は、うん、なのでそこがなんかあの障壁になってんじゃないかなっていう、
うん
う
ん、
だから、うん、現状満足しちゃってるっていうところもあって、うん、本当にそこへ行きたいのかっていうのもやっぱりだからコンフォートゾーンの中でどっぷり今使っちゃってるかもしれない、
うん、
だから
そうですね、
で今の場所は場所でこう守っといてっていう本当守っといてっていう表現になるんですよね、うん、自分の感覚で言うと、だからこそ違う場所で、うん、何かをする違う場所で違うコンテンツをやる、
うん、
そういうのはすごく、う
ん、確かに確かに、
うん、
コンフォートゾーン感はすごい出てますよね、
うん
うん、さあどうですか。
そうですね、
うん、
うん、ちょっと抽象的な話しかならない
え抽象的な話でいいですよ、
はい、
はい、
いやだからそのまあなんかすごいやっぱシンパシーを感じるのでやっぱりまあ全部自分でその課題っていうか何を避けて通ってるかっていうのは、
うんうん、
その分かってる状態になってるけどそれはその自分ではその気づかないからこそ今日みたいな場に出てきて、
うんうんうん、
その人から言ってもらってるんじゃないかなっていう、
はいはいはい、
まさしくそういう状態かなと思いました、
うん、なるほど、
はい、
うん、そうですよね。だいたいその野口さんと付き合う結果っていうかその目的では自分の真逆のところにいるっていう、うん、そういう
真逆ではないと思う
んですよ、ね、うん、真逆ではないんだけど、
はい、
一応最初はそういう設定、
うんうん
うん、で今ちょっと言ってるようなところもどっちかっていうと、うん、真逆なところへ行ってるわけで、
うん
うんうん、そうだからあのコンフォートゾーンとかその場所は守ってるんだけど外へ出てくときにはもうアウェー上等でそういうとこ行ってるんですよね、
うんうん、でもなんかそれって言ってることとなんか言ってることがなんかすごく
乖離したでしょ、
乖離しちゃってて、
そう
なんか聞いてる僕としては疑問しか生まれないんですよ、まあ、言っても思いませんか。
分かります分かりますよ。だからある意味なんかすごい自己矛盾ですよね。
そうそうそう、
自己矛盾の中でいろんなことやろうとしてるから、
うん、
その自己矛盾をまず解決しない限り、うん、多分何も進まないですよね、
うん、
だからさっき言ったようにその手法の話じゃないってそういうことだと思っていて、
うん、
自己矛盾を取らないといけないですよね、
うん、
そもそも、
うん、
はい、
例えば営業やりたくない人も営業得意な人も任しちゃうとか、
うん、
っていうことでもいいと思うし、
うん、違う
例えばそういうこともいいでしょうし、うん、
組織化するかとか、
うん、
だからちょっとね、うん、なんか視野がちっちゃくなっちゃってる部分ももちろんありますし、うん
う
ん、なんかもっと根本的なところから、
うん、
だから速読っていうその前提すら外してゼロから考える必要もあると思うんですよね、
うん、
でお金っていうのは大事だと思うんですけど、
うん、
多分 思考パターンとしてお金から物事を考えると多分うまくいかないタイプなので、うんうん、今の会話を聞いてると、うん、なのであのお金から考えずにもっとそもそも論から考えて、うん、最後にマネタイズを考えていくっていう順番で、うんうん、もう一旦ゼロから見直してみてもいいかもしれないですよね。
そうですね、
はい、
うん、そうそうそうだからそこら辺をなんか本当に逆にストレスがかかるので、うん、自分の中で、
はいはい、
それをなんかこう仕組み化していきたいというところがすごくやっぱりありますよね、うんうんうん、それこそ頼んじゃってもいい、ね、誰かにね、
うん、本当にそれありだと思います。
ただね頼むとなると今度はまたそうすると今度いよいよ戦略ビジネスモデルの問題になってくるんですけど、うんうんうんうん、速読教室って単価、うん、確か15万円とかですよ ね、
そうですね。
だから単価的にちょっと営業代行を頼みにくい単価なんですよね、うん、ある程度高額じゃないと営業代行ってねあんま欲しくないので、うん、あのそうすると今度ビジネスモデルの問題になってくるので、確かにビジネスモデル、じゃあそのために変えていこうかっていうのは一つにはなってきますよね、うん、はい、
うん、だからちょっとそこら辺もすごくなんかこうモヤモヤはしてる自分の中でね、うん、ところですよね。
変わりたいけど変わりたくないとか、居心地いいこの場を守りたいけど、うん、ずっと守ってたら売り上げが伸びないとか、うん、なんかそんな感じですよね、うん、
そう、うん、でもそれこそいつもことをこうもっと違うバックエンドとか、うん、違う何かをコンテンツをこう立ち上げてやっちまうか、
ね、そうですね、うん、それかそもそもそれもあると思うし、そもそもコミュニティで作ってて新しい人進捗してほしくないっていう思考がある以上、うん、そもそもコミュニティ主催者向きかどうかっていうところからも考えてますね。
あ、そう、それはありますね。
根本的にお客さんに対してコミュニティを提供する人なのか、
うん、
小西さんはその場合によってはその誰かのコミュニティの中で一緒にやっていくのがいいと思うんですけど、うん、自分主催っていうのはもしかしたらマンツーマン向きなのかもしれないですよね、うん、そもそも、
うん、コミュニティ主催、うん、コミュニティを主催するつもりはないですもんね、やっぱね、うん、そうやって言われてみると
だから根本的には個別に何かやってあげるような人なのかもしれないですよね、うんうんうん、コミュニティを主催するというか、
うん
うん、はい、
パーソナルな感じは
自分の中にもあるんです
ね。
それなのにコミュニティ作っちゃってるから、
うん、
なんか誰かが帰ってくるとかね、帰るみたいな気持ちになってる可能性が高いんじゃないですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、なんか、うん、そう、なんかこうなやってることやっていこうとしてることと自分の気持ちにすごい乖離もやっぱり感じますし、
ね、うんうん、そうですね、だからその自己矛盾ですよ、自己矛盾キーワードは完全な自己矛盾。いや逆に言うとでもそれってある意味難しいかもしれないですけど、シンプルで課題がシンプルなんですよね。自己矛盾って一朝一夕じゃ確かに取れないけど、その自己矛盾が問題ってことに気づき、そしてその自己矛盾を取り除けば早い話ですよね。だって何したらいいか分かんないわけじゃなくて、どうしたらいいか分かってるので、言ってしまえばね、エンジンアクセル踏みながらどうしてブレーキ踏んでるので、うんうんうんうん、ブレーキをなんとか取れれば動けるはずなんですよ。
そうですね、
だからその自己矛盾の正体をもっと探っていく必要がありますよね。はい何がもっと自己矛盾の問題になってるんですかね。
何かよくわかんないですね、自分でもそこはよくわかんないですね、うんうんうん、
そこにちょっと目を向けていて、私もちょっとまだ聞いただけじゃわからないですけど、
うん、
もっとそれに目を背けずにずっと見ていくっていうのが大事かもしれないですね、
うん、
はい、
ですね、自分をやってっていうかね、うん、なんか人のことはすごくよくわかるんですけどね、うん、こうしたらあしたらって言って、ね、
まあそれが人間ですよね。
そうですよね、
はい、うん、まあいずれにしても小西さんに関してはあれですよ、そのなんか仕事ビジネスの話になるとやっぱ視点がすごく下がりやすいのって、ただその問題はその視点の低い話じゃなくて、もっとそういう高い話ですよね、自己矛盾とかっていう、もうちょっと上の話なので、そのとにかく悩む時に視点下がらないようにするっていうのが多分すごく大事だと思います、日々もう常に下がらないように。だからどう集客しようかとかそんなのもどうでもいいので今は、はい、多分集客する気になったら勝手にやるのでだからその集客手法に目を向けるのではなくて、うん、その自己矛盾の課題と常日頃から向き合う。だから分かってるけどそこに向き合ってなかった感じもするので、分かってるのに向き合い続けて慣れてないことが問題です。だから自己矛盾と向き合い、ちゃんと向き合ってないことが問題な気もするので、
うん、
はい、だから自己矛盾を放っておきながらも なんとか集客しようとしてるみたいな感じかな、
うん、
はい。
だけど分かってるからあんまり集客も力入れてないですよね。
そうなんです、そうなんです。結局そんな感じになっちゃってるじゃないですか。そうそうそうそう、
万全と言ってるみたい
な、はい、でもやらなくてはいけないとは思っているみたいな。そうそうそう、うん、なんでもうその集客やらなきゃとかっていうのはもう全然むしろ置いておいてもいいかもしれなくて、うんうん、この自己矛盾をとにかく取り除いてほしいですけどね、
うん、
はい。だからもしかしたらもう全て定義づけをどんどんもう一回ゼロから考えるっていうのも大事かもしれないです。さっきのねコンサルの中でもお伝えしましたけど、うん、その小西さんにとって人生は何かとか仕事とは何かとか、うん、ビジネスとは何か、その仕事とビジネスの定義って結構みんな違うので、
あ、
うん、なんか仕事の中でビジネスやるとするとちょっと苦しくなっちゃいますよね、うん、ボランティア、例えばボランティアもって仕事には入りますけどビジネスにはならないですよね、
うん、そうですよね、
っていう発想で考えていくと違うので、うん、小西さんにとって仕事とは何か、ビジネスとは何かっていうのをちょっともっと言語化していく必要があるかもしれないですね、
うんうんうん、
はい、そこら辺が多分うやむやになっちゃってることも多分ブレーキかけちゃってる理由だと思うので、
うんうん、
はい、
そうですね、なんとなくできてますよ、
はい、
うん、
だなんか全部なんとなくふわふわっときちゃってたので、
ふわっときて、はい、なんとかなっちゃってるから。
そうなんです、あのね、あの小西さんみたいなタイプはなんかもうあの明らかに明るいじゃないですか。あのね、多分ね本当の意味では困らないと思うんですよ。本当にヤバくはならないと思うんですよね。っていう性格なんですよ。でそれがまあ意欲働くこともあれば、うん、やっぱそのなんていうかな、ネックになるというか、時にはネックにもなると思うので、
う
ん、だからその、
そうですね、
変に居心地が今悪くないから、
そうそうそうそう、うん、
なんか変わりたいっちゃ変わりたいけど変わらなくても十分 OK みたいな、
う
ん、
そうそう、
その状況自体が多分もしかしたら課題かもしれないなと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、本当に目指してるならね、
そうなんですよ、そうなんですよ、だからそもそも何を目指してるか、さっき何のために即席やってるかとか話を聞いたんですけど、うん、そもそも何を目指してるのかとか、うん、そもそもいくらお金が必要なのか、
うん、
そのお金いくら欲しいじゃなくて、うん、いくら使いたいのかですよね、
うん、
そこからちゃんと明確にしていくことがすごく大事だと思います、
うん、
だからもしかしたらなんかその不明確に全部言語化されずに不明確なまま物事を進めていってること自体が課題かもしれないですよね、
そうですね、
はい、
あんまりそこを明確にしてこなかったしね、
はい、ね、そういうの好きな、なんかそういうセミナーとかよく参加されてる感じするんですけどね。
そうね、
はい、
そうね、はい、そんな感じです。
はい、まあちょっとそんな形でじゃないですかね、
はい、
はい、じゃあそんな形で、これも結論がねあるような相談ではなかったので、結論はないんですが、まあいろんな気づきはね得ていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあこれはちょっと今コンサルというかねコーチングみたいになっちゃいましたけどね、
そうですね、
はい、まあいろんな要素がねいずれにしてもビジネスに必要だということをね、このポッドキャストをご覧いただいている方にはあの気づいていただけるといいのではないかなと思っております。ということでこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。
本日の番組はいかがでしたか。この番組では野口哲郎に対する質問を募集しています。ご質問は contac@jibunesign.com、 読み方はコンタクトアットマーク自分デザイン .com までお待ちしています。